の日だよほん。
2024年3月20日水曜日午後8時35分声日記撮っていきます。母親の足が外反母趾になってまして、親の足ってそんなに見ないじゃないですか、じっくり。で、久しぶりに見せてもらったんですよ。そしたらね、結構親指がこの人差し指の方にちょっとこう寄ってて、で、ともすればこう重なりかけるんですよね。で、それを見てやっぱり焦ってきまして、たまには親の足見てあげなあかんなって思ったんですね。本人ではなかなか厳しく自分でコントロールできひんとこもあるから、やっぱり家族が見てあげて、他人が見てあげて、誰かが見てあげて言ってあげる、そしてちゃんとせなあかんねってことを意識づけさせるってすごい大事やなって思ったんですね。私は何の知識も何の資格もないけれど、でもそもそも日常の中で起きる体の使い方によってそういうことが起きるのであれば、医者に行くのも大事だけれど、やはり本人が日常の暮らしの中で今までと違う動きをしていかなあかんっていうところが一番一番大事だと思うんですよね。だから私も家族にね、協力するということで、一応 YouTube 動画とかネットで調べてみたんですね。今日はそのお話を残していこうと思います。そもそも外反母趾の原因って、私も勉強する前は靴、特にハイヒール履いたり、あとそうですね、ハイヒール履いてつま先立ちになったりとか、そういう窮屈な靴を履いてて足をギュッと横から締め付けて無理な負担をかけているとなるのかなって思っていたんです。ところが外反母趾って男性もなるらしいですね。初めて知ったんですけども、男女関係ないということは、ハイヒールが原因になることもあるけれど、決定的な原因がハイヒールではないということなんですよね。じゃあその他に何があるのかっていうと、やっぱり歩き方だそうです。で、人の足っていうのは足のつま先から足首、それからすねを通って膝に来るまでが、この一直線の一つの一本の線でつながれているのが正しい状態。ところがやっぱり癖とか筋肉の弱い強いによって、その線がまっすぐ一本にならない。それで起きてくるのが原因。特に外反母趾の場合は内回側と言って、かかとが内側に倒れる、こういうのが原因なんだそうです。でね、その動画で見て、で、母親の足を見て、歩き方とか立ち方とか、じーって私も素人なりに足を見させてもうたら、確かにね、内側にね、内側の方が低いんですよ。くるぶしってあるじゃないですか。くるぶしが外側、内側両方にこう、ありますよね。これの、軸が、多少人間はまっすぐではないと思うんだけど、それにしても内側の方の、このくるぶしの出っ張りの方が地面に近いっていう感じなんです。で、まあもう、見たら、本当に内側のかかとがこう、ぺちゃっと潰れてる感じですね。いや、これは大変やねって、生まれつきこんな足の形じゃなかったはずなので、これは大変やねって変わってしまったねって言って、でも悲観的じゃないんです。
声で残す。
自分がつけてきた癖であれば自分が直していける、まあ、100% 元の形に戻るというのではなくて、今不便に思ってること、今歩きにくいこと、今痛いことがちょっとでも軽くなっていって、しかもそれが生活の動きで改善されたのであれば、ずーっとこれから先ももう二度と同じことは起こらないっていう体になっていけるので、お医者さんに行って、まあ、手術をしてもらうっていうのは最終手段かもしれないけれど、でもそこまでではないにしても、そのいくらお医者さんに行ってその時に整体でやってもらったり、テーピングしたりしても、自分の歩き方がそもそも変わってなければ繰り返しになるので、一緒に直していこうねって言って、私は、ホームドクターでは全然ないけれど、そのような気負いでもって、これからやっていこうと思ってます。別にお医者さんに行くのがダメとか嫌とか いかんでもいいっていう、そういう否定派ではないけれど、逆にお医者さんに最終的にもし行くようなことがあったとしても、ここまでは自分でやってみましたっていうのをそのお医者さんに伝えるとか、もしくは自分の気持ちの中でここまでやったんやけども、最終的にはお医者さんにここだけは専門家にやってもらおうとか、そういう取捨選択を自分はしてるんだ、自分が選んでるんだ、自分の体は自分で良くしていくんだ、お医者さんの力を借りてっていうのと、全く自分は何もせんとお医者さんに頼ってしまうっていうのとは絶対違ってくると思うんで、まあ、少なくとも自分と自分の家族にはそうでありたいと思ってるんですよね。今日のカバー画像、私の左手です。人差し指と中指を乗せてるんですけど、人差し指の方が指先の方ちょっと湾曲してますよね。これ、もともとこんな指じゃなかったんです。物をプシュッとプッシュするときに、この5本の中で、どの指が一番適しているか、どれと思います?それは、中指なんです。この中指っていうのが一番圧を加えるのに適している指、ということなんですね。体には、適した動きと適さない動きっていうのがあるんですね、パーツごとに。それを知らなかった時、もうかれこれ6、7年前になるんですけども、初代乗っていた車は普通にエンジンかける時は鍵を回してました。でも6、7年前に新しい車になった時にボタンで押すんですよ、スタートボタンですね。その車になった時から毎朝ボタンを押して出勤するっていう生活が始まったんです。3年ぐらい経った時に新しい車に乗り換えました。全く同じ車種のグレードアップした分ですね。そうしたら、スタートボタンの位置がちょっと変わってたんですね。そこで私が初めて自覚したのが、今まで人差し指で押してたなぁと。今度の新しい車は、人差し指じゃ押しにくいぞって思ったんです。で、どの指が一番押しやすいかなぁと思った時に、位置的に、ちょうど真ん中の指ですね。中指。もしくは、中指と薬指ダブルで押すとか。その押し方がちょうどいい角度にボタンがあったんですよ。へえ、グレードアップしたらいろんなとこがちょっとずつ位置がずれて、はじめちょっと戸惑うなって思ってたんですね。で、そっからです。押すっていうこと。私は今まで前の車の時は人差し指で押してたんだなって思いながら、ふって人差し指見たときに、そういえば最近、なんでこんな指曲がってんねやろなーって思ってたなーと、なんとなく気になって動画で調べたら、実は人差し指は、物をぐーっと押すのには向いてないんやと。右手の人差し指は綺麗にまっすぐなんですよ。だからこれ、押し続けて変形したんじゃないかなと。確証はないですよ。確証はないけれど、もうこれしか考えられへんなって。で、幸いに痛みはないです。痛みはないけど、ものすごく自分でも変やなと。自分がピーンって前ならえーってやったら、ものすごい反るんですよ。左の人差し指。まあ、そういうことでですね。ちょっと話が逸れましたけども、体には適した動きが必ずある。からそれ以外の動きをやったときはそこに負担をかけているんだっていうことを知る。学校の授業でこういうことを教えてあげればいいのになって思います。私の小学校、中学校時代、高校時代もですけど、そういう授業がなかったですね。今はどうか知りませんけど、体の使い方、体の構造っていうのをしっかりやっぱり知っとくと、なぜ姿勢をちゃんとしないといけないのか、なぜスマホ首はいけないのかとかね、いろいろ実感すれば元気で長生き、いつまでも元気で若々しくて、それでいてご長寿でっていう社会がね、叶うのではないかななんて思いますね。はい、いっぱい喋りました。 それではこの辺で失礼します。